まあ、日本の今一番危険なことっていうとやっぱり、シナ、中国ですね。この、まあ、国はですね、現在、まあ、世界がもう第二次世界大戦の後はですね、世界がむやみにちが何の理由もなく他国を侵略しちゃいけないということで、まあ、日本の侵略と言われているのは実は侵略ではないんですが、純粋なる侵略ですね。それはいけないと言われているにもかかわらず、チベットを占領し、これ1949年から50年ですから全部戦後なんですけどね。それからまあ有名な新疆ウイグル地区を占領し、内モンゴルを占領し、満州ですね、満州というのはあれシナではないんですね、女真族の全然別の国ですが、それを占領し、それから朝鮮戦争をやりですね、それから1978年にはベトナムに侵攻すると。で、今やまた台湾は中国のもんだっていう、中国っていう名前をシャイナって言ってるかな、ちょっとそれもう一回チェックしなきゃいけませんが、まあ、そういうことやってるわけですね。これはどういうことかっていうとですね、明らかに第二次世界大戦前の状態ですね、第二次世界大戦の前の状態っていうのは、例えばインド、シンガポール、まあ、そこら辺は全部イギリスが占領し、インドシナですね、インドシナというのはベトナム、ラオス、タイなんですが、カンボジアなんですが、まあ、そこはフランスが占領し、フィリピンはアメリカが占領し、それからインドネシア、オランダが占領しておりましたね。他の国もまあそれぞれそうなんですが、まあ、いわゆる帝国主義の時代で、まあ、主に白人がですね、有色人種の国を弱いからというんで占領したと、まあ、いうような時代だったわけですね。で、まあ、日本もある程度その責任があるんですが、まあ、日本っていうのはそれから見ればもう全然取るに足りない、外国への進出だったんですけれども、まあ、有色人種で唯一日本だけが白人と互角に渡り合える国だったわけですね。しかしその第二次世界大戦終わって、まあ、6000万ぐらいと言われる死者を出してですね、やっぱ世界はそれから俄然変わったわけですね。まず第一にヨーロッパの戦力っていうか力がすごく落ちて、イギリス、オランダ、まあ、日本と戦ったところは全部アジアの植民地を放棄せざるを得なかった。アメリカですら日本に勝ったのに、フィリピンを手放さざるを得なかったと、まあ、いうことで、まあ、有色人種の人たちにとってみればですね、アジア、アフリカの人たちにとってみれば、まあ、日本というのは本当に救世主だったわけですね。まあ、このことは日本人が特別な変な自虐趣味を持っていることを利用されておりますが、はっきりとしないといけない。しかしその自虐趣味がですね、中国という国はもともとないんで、チャイナっていうシナですね、このシナを中国と呼んだわけですよ。これはいろいろその後、調べてみましたら、昭和46年、まあ、戦争が終わった直後にですね、文部省かなんかがですね、これは GHQ との関係をもう少し調べなきゃいけませんが、いずれにしても中国人がチャイナがですね、シナという言葉を嫌がるので、中国という名前を使うべきだということを言って、それで学校で全部中国という名前に変えたんですね。しかしこれが何を意味しているかということですね、まあ、今でも英語ではチャイナですから、外国で要するに中国、チャイナを中国と呼んでいるのは日本だけじゃないかと思うんですね。この呼び方がですね、実は小学校で、中国という地図を見るとですね、実はチベット、ウイグル、南モンゴル、それから満州が入って中国って呼んでるんですよ。だからその中国というのはいわば周辺諸国に錯覚を与える名前なんですね。だからやっぱり国はですね、民族自決で決めると、侵略権を認めないというのが、もうこれが日本のこの前の戦争、大東亜戦争の一大教訓ですよ。我々の祖先が極めて優れていたのはですね、白人が植民地といってずっとやってたものを打ち砕いたわけですよ。それでそれぞれの民族はそれぞれに独立するということをやったのが1945年ですからね。その後、まあ、シナ地方で、共産党が 中華民国を中華民国でも中華の国であって中国ではありませんからね。そんな中心的な国じゃないんですよ。だって、支那にいた王朝ですね、関東草原民進という王朝があったんです。これは王朝であって国名ではないですね。地域は支那ですね。そうすると支那っていうとですね、チベットもちろん入りません、ウイグル入りませんね、内モンゴルも満州も入らない、台湾も入らないので、簡単に今の国際紛争はケリがつくんですよ。支那を中国と呼ぶことによってですね、一つの中国となんか変な話が出てきてですね、それで今の台湾の問題が起きてるわけです。台湾の問題を放棄しますとね、つまり台湾の問題ってどういう問題かっていうと、支那はですね、関東草原民進のうちのどの王朝も台湾を国土だと主張した国はないんですよ。台湾という、まあ、政府がないところに政府ができたのは日本が最初であって最後であります。で、日本の後は中華民国が、逃げてきたもんですから中華民国になっているということですから、台湾というのは最初の国が日本、2番目の国が中華民国であり、今の支那共産党は何の関係もないんですね。まあ、しかしこういった非常に単純なことでも呼び名一つで多くの錯覚をすると、まあ、いうことがここで示されているわけですね。まあ、日本としてはかつて、支那の大陸の方にも進出してますから責任もありますから、満州は満州民族が治めるべきであり、もちろんモンゴルは蒙古民族が治めるべきであり、ウイグルはウイグル民族、チベットはチベット民族が政府を作るべきであるのはもう当たり前であり、台湾というのは、まあ、日本主張するとしたら日本か現在の中華民国ですが、まあ、日本は、明治の時にですね、日本人がある程度あそこに漂着して、まあ、自己的に漂着してみんな殺されちゃったもんですから、清国にあなたのところがもし宗主国であれば責任を取ってくれと言ったら、清はすぐ逃げて、俺たちは関係ないよ、あの台湾なんていう島に関係ないよ、ちょっと軍隊を置いてたから駐屯地として置いてたけども、あれは気概地が何か変なことになるといけないんで置いてたんで、すぐ引き上げるって引き上げちゃったわけですよね。だからもともと中国自身も、台湾が中国の領土なんて言ったことないんですよ。まあそれはね、今の中国人とは本当に汚くてね、尖閣諸島でも1968年に国連が尖閣諸島に石油資源があるっていうことを発表するまでは俺たち関係ないよって言ってたんですよ。実際にあの支那の人たちはですよ、今の中国共産党は1968年までそう言ってたんですよ。それが尖閣諸島のところに1968年の国連の調査でどうも資源があるらしいという発表があったら、突如ですね、あそこはもともと俺のところだって言い始めてるわけですから、まあなんちゅうかもう極めて汚いというか国際審議を無視したやつなんですね。ですから今後もですね、日本の子どもの将来を考えますと、日本の子どもの将来にとって最も危険なのは支那なんですよ。だからこれをですね、再認識するためにはまず第一に、現在我々が中国と呼んでいるのも主に教育ですね、それについて支那と呼び改めるということが大切で、これはですね、どんなことだったってちゃんとやんなきゃいけないことなんですよ。我々はですね、支那大陸にそれほど悪いことしてないし、植民地を作ったわけじゃないんですよ。満州国っていうのはあれは、もともと清という国が満州にあって、それが一時っていうか長い間清という国で支那を占領してた。それが、清が滅びるとともに清の皇帝がですね、まあ、日本と協力して満州という国にもともと帰ったということで、筋はちゃんとしっかりしてるんでね、まあ、皆さんが多分歴史で習ったのは違うんですが、これはその日本がですね、戦後、まあ、遠慮に遠慮を重ねつつ、人間というのはね、過度に遠慮するとやっぱ誤解されますから、きちっとした正義は正義で貫いとかなきゃいけないし、この前の大東亜戦争は大東亜戦争が最後の戦争になることによって世界中がほとんど民族自決になったと。で、せっかく日本の兵士や皆さんの、おばあさんおじいさんがこの大東亜戦争っていう立派な戦争で、まあ、命を落とした方もおられるのにかかわらず、その戦争を境に世界で植民地になったり占領されて苦しんでる人たちがみんないなくなったにもかかわらず、それから4年経って 中国今のシナ共産党だけがですね、そういう歴史的な進歩を無視して、それでチベット、ウイグル、内モンゴル、満州という4つの国を占領してですよ、おまけに今は、シナ共産党100周年とか言ってですね、台湾を取ろうとしてるって全く良くないことで、やっぱりもう我々は第二次世界大戦という非常に大きな犠牲を払った戦争を経てですね、やはり他の国を力があるから占領するということをしないということをやっぱり決めないとですね、アメリカも今度イラクからももうすでに撤退してまして、アフガニスタンからも撤退するということで、世界がですねもう一歩先に、先のですね平和の香り輝く世界にならなきゃいけない。そのためには日本はですね、今の侵略的なシナ共産党に少し波風が立っても頑張って日本の主張を貫いていかなければいけないと思います。